おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解きし物あり、動画配信のお知らせです。
武田鉄矢の新しい語り芸でございます。ぜひお付き合いくださいませ。
動画はインターネット上での配信です。2月1日スタート。ご覧いただくにはチケットが必要です。チケット料金は税込みで2200円。チケットピアウェブサイトからお申し込みください。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。1月25日月曜から発売開始です。
一生懸命努めたいと思います。新しいジャンルの開発でございますね。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは本題に入りましょうか。
はい。
自分の若い頃に見た漫画が最高傑作でございますもんですから、ちょっとついていけないところがあるんでありますが、鬼滅の刃、なんか意味があるんだろうな。
いや、私鬼滅の刃のあのヒットに関して、哲也さんにぜひ3枚にいつか下ろしてもらいたいなとリクエストしようと思ったんです。
いや、俺トライしようと思って読んだけど、やっぱ俺の力仕事では無理かもしんない。俺鬼滅の刃と香水はよくわかんねえわ。
香水急に来ましたね。
うん、はい、ただ鬼滅の刃というのは家族を、まあ、ある意味で皆殺しにされた一家がいる。これ大正時代でしょ。
はい。
で、妹の方はというと、ね、妹の禰豆子という、はい、変な名前でありますが、この禰豆子というのは、鬼に汚されて、竹の棒を加えさせられている。で、身の内を乗っ取った鬼を眠らせて、なんとか鬼になるのを防いでいるという。うん、兄の竈門炭治郎は、鬼滅のため剣の修行を続けるという物語でありまして、私どもの世代からすると、ここまで、何も新しいものはないんですよ。
うん、
これ我々子供の頃によく見ていた猿飛びサスケなんかにそっくりなんですよ。仙人に会って、こういろいろ牛若丸もそうですが、木ぶら下げてこうカンカンカンカン打ってるうちに、だんだん素早い動きができるようになるという、呼吸とか持っている刀が独特であるとかというのは、赤胴鈴之助なんかも、遠い昔そうですよね。
はい。
超在な小僧め、名を名乗れ、赤胴鈴之助だっていう、もうたまんない。もうそれ聞くだけで。
はい。
我々が胸ときめいたのと同じなんであります。
うん、
それが結構ドロドロしているという。
はい。
その悪であるところの鬼も、人間として生きていって、歪んでしまった人間が鬼になるというんで、うんうん、なんだか明日のジョーの対戦相手みたいな。
ああ。
力石みたいな。そうなるにはそうなるだけの事情があるんですという。すべてが事情を抱えていて、事情と事情がぶつかり合うっていう。
それですね。はい。おっしゃる通りです。
白黒の善悪ではないんだというところは、これ内田先生が言うところの集合と同じでありますな。しかも、例えばあれですね、大坂直美さんが、集合した自分の DNA を生かして、世界の大きなテニスの大会で戦うとき、不幸な死の黒人の方の名前を入れたマスクをしてゲームに現れて世界を撃破していった。つまり、大坂直美さんには死者の力を借りるという能力があるんですけど、この鬼滅も、死んだ人の力を借りるんですよ。
うん、
あるいは死んだ人の幻を借りるんですよ。
はい、
私は七巻目読んでて切ないなと思ったんですけど、
はい、
まあこの作家さん、この人が日本のなんかこう DNA に関して知識を集めた人だなと思うのは、なんていうか、摩訶不思議な列車に乗ってて、
はい、
鬼に眠らされる。あの映画の
無限列車です、
ね。無限列車。
はい。
と、夢の中が楽しいのよ、
うんうんうん。
死んだ家族も全員いるし、一瞬炭治郎は現実に帰ることをやめて、夢の中で生きた方がいいのではって思うんだけど、夢を振り切るんだよね。うん、それはね、源氏物語が持っている夢と鬱とかの格闘と同じなんじゃないかな。つまり、ピュアな、最も純粋な夢を自分たちのテーマにするんじゃなくて、うん、鬼と戦い続けるっていうことをテーマにするっていう。
うん、
これ私の目撃談ではないんであります。世田谷のとある住宅街で我が娘が目撃した。それはお兄ちゃんが棒切れ持って走ってる。その後ろから妹がバーッと追っかけて、兄ちゃん待ってとついていく素振りだけど、妹何か口に加えてて物が言えないらしい。何やってんのかなと思って、その兄と妹の幼い兄弟を見たら、妹の方がトイレットペーパーの芯を加えてたっていう。
ねずこの真似してるんだ。
そう。これほど夢中になっとるわけでございますから、野暮な大人の解説は あまり入れない方が、というわけでございまして、内田達郎先生の日本集合論3枚に下ろしてみました。下ろしきれないところもございますけども、そこはどうぞこの本、手に取りましてご愛読願えればと。この続きまた来週のまな板の上で。